今日のコリントの信徒への手紙の1-13章、これは有名な愛の賛歌と呼ばれる箇所ですね。新約聖書の中でも三条の説教と幸いなるがなっていう部分と、この愛の賛歌っていうのが一番有名な箇所だろうというふうに思うんです。教会来られた方はしばしばお読みになっていらっしゃるというふうに思うんですが、比較的新しい注意解書を見ますと、これは愛の賛歌ではない。賛歌というと称える、ね、愛は素晴らしいっていうふうに称えているところではないって言っている人がいましたね。むしろ教えなんだと、賛歌であるよりは教えだというふうに、言ってるんですが、この13章はそういう意味では新教大学では中身出しがついてて、愛一言でこう集約されているんですが、この段落で分かるようにだいたい3つに分かれています。文体あるいは語調がみんなちょっとずつ違うんです。第1の部分はもし何々でないっていう、そういうもしもしっていうよりも例えね、例えこうであってもっていう、これが3つあるわけですね。例え人々の意見、天使たちの意見を語ろうとも、2節、たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘と、からたとえ山を動かすほどの完全な執行を持っているということがまず出てきている。これはこのやはりコリントの信徒への手紙の続きの中でとても意味を持っている言葉なんですね。まあ聖書の言葉を受け止めるっていう時いつもそうですが、禁言集、禁言としの一つとしてどんな場合にも妥当するっていうふうに受け取るんじゃなくて、実際的に起こった一つの歴史の流れの中のある出来事に対して言われている言葉、言葉だけこう飛び出して読まないようにするのが一番いいんじゃないか。そうじゃないとそれを書いた人がそう、まあそういう使い方もあるかってこう感心してくださったらいいんですが、逆にそう取られると迷惑だなっていうこともあるかもしれないですね。ですからできるだけその流れに忠実に、受け止めていった方がいいと思うんですが、コリントの教会の内部事情を反映していると考えている。コリントの教会っていうのはその当時2000年前は大変繁栄していた港、港町ですから、歌謡曲やなんかのテーマにもよくなるように、いろいろなロマンスがあったり快楽があり、そしてお金の動きも派手なわけです。よく言えば開放的、悪く言えば快楽的という雰囲気で、コリントの教会はまさにその地域をそっくり反映した感じだったんです。パウロはまあある意味でこの13章行くまでにも随分いろんなことを非難して、情けないことがいっぱい起こってる、分派が起こりですね、それから不道徳なことが平気でなされて、それでみんなが見ぬふりしてるとか、いろんなふうに言ってて、ひどい教会だなっていうふうに受け止められる。現代ある教会でこのコリントの教会のような教会は世界中探しても多分ないだろうと思うようなひどさの教会ですね。ありえないようなことが起こっているんですけれども、それは私は裏返しに見るととっても自由でおおらかだったというふうにも考えられる。だからコリントの教会っていうのは多分大変活気があったんだろう。で、活気のある中でですね、まあいいじゃない、あんまり細かいこと言わないでとかっていうふうなことの中で、いろんな個人的ななんかがあって、それで つまずくような人がボツボツ出てきている中で、体制としては大変活気があった。そしてそういう活気のある中でリーダーシップを占めている人たちっていうのがどちらかといえば割と豊かな、でこれは物心両面で豊かな人たち、経済的にも豊かであるんだけれども精神的にも豊かっていうのは、その当時のギリシャ的な文化というものを身につけて、まず最初にですね、人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうと思ってこう書いたんですが、この威厳というのは初めてお聞きになった方に申し上げておきますが、これは英語ではスタートやタンス、舌の複数形なんです。だからある種の恍惚状態になっている、我を忘れて言葉にならない言葉をしゃべる、それが威厳というふうに言うんですね。その当時そういう威厳が語れるようになると信仰がワンランクアップっていうふうになる。何年も教会してんの、あなたまだ威厳だね、あさ、もう それだけで、あもう役員無理ねって、こういう感じの、そういう価値観があったんですよ。まあそこまで露骨かどうかは分かりませんけれども、威厳が語れるかどうかっていうのは非常に大きな信者の何て言いますかね、資格みたいな。しかもその威厳にもランクがある、人々の威厳の上に天使たちの威厳ということですね。どういうのか私も聞いてみたいんですけれども、なんかそのあるようですね。でそれが語れるようになったら本物だ、コリントの教会の指導者はみんなこの意見が語れなきゃダメだっていう価値観が満ちていないんですね。それに対してパウロはどんなすごい意見語ったってそれはダメだよっていうふうにズバリ言う。愛がなければ騒がしいドラ、やかましい心配って書いてある。ひどい言い方ですね。あのドラもこの船が出てくる出船の時ね、ダンダンダンダンダンってなると愛しを誘って、ああいよいよ離れるなっていう感じになっていいんですけど、あれ今頃どっか誰かで鳴らしたらうるさいっていうだけですね。それと同じようにタイミングをずらしたドラやシンバルと同じぐらい、ただうるさいだけだっていうふうにパウロはよほどこの異変に悩まされてるみたいです。後でまた次の13章の次14章っていうのをご覧になるとね、異言のことばっかり書いてあります。おいでよほど頭にしたのかね、14章には差別的発言まで出るんですね。今日ではとても言っちゃならないこと、14章の34節でいいです。婦人会でなんかこんなこととても言えない。婦人たちは教会では黙っていなさい。婦人たちには語ることが許されていません。律法も言っているように、婦人たちは従うものでありなさい。何か知りたいことがあったら家で自分の夫に聞きなさい。すごい婦人像ですね。で、婦人にとって教会の中で発言するのは恥ずべきことです。こういうのは今フェミニスト神学の人たちに叩かれます。パウロは女性差別者だ、こんなこと平気で言ってるっていうね。でも私は全体の流れから見たときに、ちょっとやっぱりパウロを弁護したくなるんです。威厳のことを言ってる、つながりの中で言ってるっていうときね、私はそのパウロの頭の中にあったのはね、威厳を語る人に随分女性多かったじゃないか。でその人たちがリーダーシップを持って、そして教会はまことこうでなくちゃならんみたいに引っ張っているのをとっても困ったことだと見ていたんじゃないか。だから黙っていなさいってこう言ったと思うんですね。じゃないかというふうに私は読み取って、これも天国行ってパウロ先生聞かなきゃ分かんないんですけども、もともとそうだったのかね、どうか分かりませんが、まあ、それぐらいこの威厳のことを言ってるわけです。あのコリントの教会では随分そういうことが盛んだったんです。それからその次のですね、予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも これも今度は教会の中での価値観ですね。予言っていうのは説教する、これやっぱりそれをが言えるっていうことは立派なことです。だからまたランクアップですね。それからあらゆる神秘とって、この神秘っていうのはその当時のやっぱりギリシャ的な神秘観っていうんですか、神様と触れ合った経験っていうね、あらゆる神秘とあらゆる知識、これもグノーシスっていうんですが、この宗教的な知識、いろんなことを深く勉強してました。そういうふうなことがあっても、また今度は山を動かすほどの完全な信仰、これはイエス様に対する皮肉にも聞こえますね。あのからし種一粒の信仰があればこの山に移れと言っても移るであろうと言われたんですから、そういう信仰があっても愛がなければ無に等しいという、さらに今度は全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、心を落として我が身を死に引き渡そうとも愛がなければ私に招く、これもイエス様は人がその友のために命を捨てること、これよりも大きな愛はないと言われたんです。だからそうしたって愛がなければダメという意味だから、そうするとやっぱりあの信仰っていうのはあんまりこの単細胞的にだけ取っていただけないということですね。命を捨てさえすればいいのかっていったらそういうことでもないんだと、結局そこの動機は何だっていうことですね。逃げるためではなくて本当に神に捧げる、イエスが十字架に死なれたようなそういう死であるのかどうかっていうのはやっぱり難しいことですね。ここを私は簡単に言えば、愛というのをパウロは行い、あるいは目に見える何かで現れてくるものというふうに取っていないということですね。愛っていうのは私たちはすぐ倫理の領域に入れる、道徳ね、優しくしましょうとかね。しかしパウロはそういうことではなくて、じゃあ何かっていうと、愛は忍耐強い、愛は情け深い、こう続く、これはあり方です。ちょっとギザっぽい言い方をしますと、 doing っていうのは英語で言うとね、行いではなくて、あり方、どういうあり方をしているかっていうことが大事だから、心をとしてってわざわざ新教大学ではそういうふうな言葉が足されたんですが、それはおそらくこういうニュアンスだろうと思うんです。やっぱりコリントの教会の中で自分は尊敬を受けて、そしてこうやっぱり立場上もこうしないわけにはいかんのだっつって、人よりはダーンとたくさんの寄付や献金をしている。それはどっちかといえばまあ対面上みたいなね、そういうふうなあり方をパウロは批判しているだろうと思うんですね。でそうじゃなくて、じゃあ教会の中で最も価値あることってのは何かって言ったら、どういうあり方をしようとしてるかっていうことなの。愛というのは何かをするかではなくて、どういうあり方をしてるか、そのあり方はものの見方に通じます。どういうふうにものを見ようとするかっていうことにつながる。それは一言で言えば、この4節から7節のその内容は謙虚というふうに言える、愛イコール謙虚とつながるだろう。謙虚でない愛はやっぱり道徳的な愛はまあ悪くはないけれども、我々の究極のゴールではない。しかしここで言う愛は、私は人生の目標だというふうに思うんです。人生の目標は何ですかって聞かれたら、私は愛の完成です、ね、 どれだけのことをできたかとかね、どれだけ悪いことしなかったかとか、そんなことじゃなくて、一人一人が神様からいただいた賜物を生かしながらどこに向かって生きたか。人生の価値っていうのはよく言われるように、どれほど、どれだけではなくて、いかにっていうことが問われるというふうに言われますね。だから人生は長さが価値ではなくてね、どれだけっていうことが価値ではなくて、いかに生きたかということによって価値が決まる。だから仮に短くてもしっかり生き抜いた人生は価値があるし、それを我々の価値観で言うと、早死にはかわいそう、長生きはめでたいという単純な分け方です。そんなことではなくて、いかにっていうことが問われているよということですね。特に全てを忍び、全てを信じ、全てを望み、全てに耐える、ここに至ることだって。具体的にこれはまだまだね、若さが残ってる限りはこうはいかないんですね。全てを忍び、全てを信じ、全てを望み、全てに耐える、ある程度枯れてこないとここいらないじゃないかって。まだまだ私もしゃばきがあるもんですから、全てを信じて、やっぱりそうはいかない、人間限界があるし我慢しきれないかと、あんまり我慢すると体に良くないとかね、そういう風に、なところがあったり、全てを信じて、それだって危ないよって、牧師館住まいして訪ねてこられる人にね、自然に疑い深くでしょ、全然知らない人。結局はこれを、金をもらいに来たんじゃない。長々とね、説明のくどい人ほど危ないんですね。最後はだいたい来るなっていう感じで、そういう感じを持って聞いてしまうっていうのはとても嫌なんですね。騙されたっていいじゃないかっていうふうに思うんですけれども、なんとなしに騙されたら嫌なんですね。神様に罪を犯したような気がするんですが、それは最も単純に言って悔しいだけですね。損したと思うだけですね。それが悔しいんですが、だから今度はそうかといって、さて来て長々と喋った一人の青年はもうだいぶ前ですが、まあ私は今も忘れないですね。もう20年近く前になりますけれども、結局追い返したんです。あなたが本当に神を求める気になったら改めて出てきなさいって、結局金もやらずに追い出したですね。そしたら出て行ったその後ろ姿見た途端に気になってですね、これまずかったと思って、やっぱりやらなきゃいかんかと思って、門のとこまで追っかけていったらもういなかったんです。断ったら断ったで、やったらやったで、どっちにしても迷うようになったんですね。それで全てを信じなんていうのは、このある面で牧師が一番できないんじゃないですかね、これね。簡単に信じちゃいかんみたいな風なことになりますからね。しかしこれも本当はやっぱり生きていく途中で仕方のないプロセスかもしれない。でも全てを信じ、全てを望み、全てに耐えるというところに至るところが目標なんだというふうに私たちは受け止めていくと、人生において起こるあらゆることがここに至るための試練、全部がつながる。挫折も誤解もね、抽象されたり、いろんなことが神様からご覧になったら、一つ一つをお持ちになって、さあここに到達するんだぞ、ここに到達するためっていうふうに受け止めると、全てのことを受け入れられる。パウロが言う全てのことを相働きで益となるっていうのは、ここに向かって、私たちが愛に向かって生きるときに全てが生かされるんだなっていうふうになるはずだと思うんですね。そして8節以下、第3の部分が、これは 一言で言うと愛は死ぬ末でだということを言ってるんですが、これもコリントの教会の中で支配的であった、こういうところに来れば完全ですよという価値観をぶち壊すんです。人間に完全はないんだぞということを。だから私たちの知識は一部分、予言も一部分にしか過ぎないぞって、全部のことが言えてるはずない。やっぱりパウロはここでも謙遜でなくちゃいかん。そして第一、私たちは全部を知ることはできないはずだ。それが私たちは今は一部しか知らなくとも、というあるいはこの鏡で映してみるようにおぼろげにっていうのは、当時の鏡は金属ですけど、金属を磨いたものですから今のガラスの鏡と違うわけです。だからおぼろげにしない。私たちの認識していることっていうのは、そういう不確かなもんだということをしっかり受け止めてない。あるいは逆に、わからないということも受容しないといけないんだ。全部がわからないと気が済まないっていうのは、ひっくり返しにと傲慢かもしれない。わからないっていうことについては、このことについてはわからないっていうことを受容しない。なぜならば私たちは作られた人間で限界があるんだ。全部わかりっこない。わからないことがあったら、終わりの時に、その時にははっきり知られているようにはっきり知ることになる。終わりの時に全部わかる時が来る。そうするとね、終わりの時が楽しみじゃないですか。私はそれを完成と発表の日って呼んでます。楽しみと同時にちょっと心配もありますね。いいのかなっていうのも出てくるんですが、楽しみの方がずっと大きいです。終わりの時に全部わかる。だから今はわからなくても需要できる、ね、そうするとこれも謙遜っていうことを言うわけなんですが、私たちにとって結局生きるのはそこに向かって生きる。今はそのプロセス途中の段階にあるから、そこで大事なのは挫折したり嫌な目に遭うっていうことが、これは神様からのある種の修繕のチャンスというふうに考えた。そういう目に遭わないと私たちは、いやもう自分のことは自分で分かってますよ、私のありとか分かるんですよって言うけれども、本当は分かってないっていうことがいつもある。そういう時にすっごく嫌なショックなことが起こる。私たちはそういうことがあったらすぐ誰かのせいにしたり、それからまあ最初はしばらくは神様呪う、これも構わないんですよ。詩編見たらそういう表現がいっぱいありますから、呪って呪って気の済むまで呪ったら、結局問題は自分だということに気がつきますから、自分に問題があるっていうところにいつも帰ってこなきゃいけないというふうに思います。結局すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える、ここに至ったら本当の自由だろうなというふうに思うんですね。100歳の国語教師橋本梅子先生というのはね、1992年4月28日に亡くなられたんですけれども、これがテレビで放送されたんですね。日本テレビで梅子先生100歳の高校教師っていう題で、それのプロデューサーをした木村幸男さんっていう人が、その最初の出会いからずっとこうか冷めた目と、同時にジャーナリストらしい冷めた目で、書いてて、とても客観的な性格があるんですが、それが彼がその梅子先生にすっかり影響を受けるんです。その番組を作る中でも梅子先生の心になりきっちゃうんですね。で取捨選択してはこうきちっと彼女との出来事の中をうまくつないでいって、そして見る人が大変感動してですね、有名な映画監督の山田洋次さんがこんな風に言ってくれたそうですね。こんな美しい日本人がいる、ま まだまだ僕たちの国は大丈夫なんだと感動のうちに思いました。これは日本人に勇気を与えてくれる作品です。っていうのはもうベタ褒めの言葉だと続くんです。で、私も見て何回見てもやっぱり感動しますね。自然にここへこう出てくるんですよ。まあ昔はね、そしてほっとしていいなで自由で。この木村さんがですね、10年間の取材終わってで最後のその部分を取り終わってで彼女にお別れの挨拶に行くんですね。1992年の1月27日、木村さんにとってはこの日は結局梅子先生との最後の日なんです。で1月27日、亡くなったの4月28日、3ヶ月後ですね。このスタッフと一緒に、まあ、学校全部挨拶して、それで最後に梅子先生の宅で、まあ、スタッフも、ありがとうございましたって挨拶した。この木村さんも片方にお世話になりました。挨拶をしたら、梅子先生がね、突然に、佐々木さん、私に一筆ってこう言われた。で、この佐々木さんはびっくりしてですね、あ、最後だから一筆書いてくださるんだな。一筆って言っただけで後がないから、一筆、彼は一筆書かせてっていうふうに受け取って、あ、しめしめと思って、よろしくってこう言おうとしたら、すぐそれを察したんでしょうね、梅子先生がね。私に一筆書いてください、言われたんです。それで、びっくりして彼は、とんでもないと、この書道の先生にね、こんな私が書けるはずない、っていうふうに思ったんだけれども、なんとなしにその梅子先生の説得力がある言葉に動かされて、震える手で、梅子先生がしょっちゅう言ってることをそのまま書いて、一日一生。私の言葉で言うと、今日にかける。今日が全て。生きてる確かなという。だから、一日一生という。に書いたんですね。そしたら梅子先生それを見てですね、はあなかなかですねっておっしゃってくださって、どういうふうになかなかだったのか今や知る由もないなって書いてる彼はね。でもそのね、どれだけ上手に書いたかじゃなくて、彼は後からはっとこんなものにも最後まで心をかけてくださった、一筆書いてっていうことは、これは私は頼む姿勢でしょ、してもらう。私は愛とはありがとうっていう姿勢、ありがとういう姿勢だというふうに書いてあげたら向こうがありがとうございます。最後の別れる時のね、これは本当におそらく梅子先生は考えた上でやったんじゃない、自然にしたと思うんですが、これで最後だと思った時に、木村さん、私に一筆っていうふうに言ったのは、どうもありがとうねって言いたい、それを木村さんに頼んだんじゃないかっていうふうに彼は受け取って、そうするとまた胸が熱くなった。そんなにね、人にいちいち書いてもらわなきゃいけないという人じゃないだろうっていうふうに思うんですが、そして彼がその5月23日に放送する番組を全部編集して、いよいよもうあと少しで出来上がるっていう時に、4月28日晩までなったんですね。電話がかかって、今梅子先生が亡くなりましたっていう、呆然としたんです。ですからその番組にはちゃんと残ってます。最後にですね、この放送の一番最後のところには、この梅子先生が急病で4月28日亡くなられました、死んでご冥福をお祈りしますというテロップがふっと出るようになるんですが、それを聞いて後でその花子先生っていうね、お嫁さんが一緒に住んでいたんですが、いろいろ話してる中で絶筆が見つかった。 これが私は本当にそうと思うんですね。一番最後に言うのが決まった。しかも木村さんに会ってしばらく経った後のようなんですが、その木村さんに会った日の日記も、花子先生が見せてくれた。こんなに書いてあったんですね。今日は佐々木さんがお仲間の方々とおいでくださいました。嬉し涙が出ましたよ。ばあさんいつまで生きてるの。神様にお任せしてあるから心配なし。アーメン。こういうの書いた、ね、そしてこう短冊みたいな長いのにこうキレキレに続けるって書いてあるんですが、絶筆。我々にはちょっと読めないんですね。印刷されてるんですが、家族の人だから読めたんだなと思うんですが、こういうふうに書いたんです。もうすぐお別れの時よ。あら、鐘の音が聞こえるわ。みんなみんなみんなみんな、よしよしよしよし。これがまさに、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてみたい。みんなみんなもね、背いた子もこのみんなみんな、そしてよしよしよしよし、すごい肯定ですね。全部がうまくいったわけじゃないかもしれないけども、うまくいったこともいかないこともね、ああいうキリスト教の高校ですから、最後まで私は神は信じませんっていうふうに言い続ける子もいるんです。だけどその一人の高校生も、先生が亡くなって、そしてみんなでお別れに来た時に、しばらく無言でいて、ポツンと、先生、僕は先生が羨ましいですって言って涙を流してました。それは最後まで私は神様を信じませんって言い続けてた子だったそうです。だから自分でどうにかするんじゃなくてね、するのはあちらがしてくださるとすれば、私たちはそれぞれに与えられたように生きるしかない。そしてできれば、まあ、今すぐではなくても最後にですね、梅子先生のみんなみんなみんなみんな、よしよしよしよしと言えるようになりたい。だから、まあ、身内の人が言ってらっしゃるんです。こんな美しい死に顔はないという死に顔だった。生まれた時よりも美しく死にたいって、梅子先生の次男の忠夫さん、先に亡くなった方はそうおっしゃってたんですけども、それが梅子先生にそのまま実現してた。もう本当に美しい顔だったっていうふうに表現された。愛に生きているっていうことです。自分が主人公にならないで、自分で結論出さないで、わからないことはわからない、全部神様をお返しして、そしてみんなみんなみんなみんな、よしよしよしよしっていうふうに言えるようになりたい。我々はまだその途中にあると思うんですけども、それが私は人生の目標ではないかというふうに思うのです。お願いします。過ぎ去って消え去る者に望みを託そうとしておりました。あなたがくださる愛は、私たちの中においては、私たち自身が不完全であってもキリストイエスの日に全てを完成してくださいます。私たちが未完成のままでありながら、また私たちの与えられているものを本当に喜んで感謝して生き抜いていくことができますよ。その時にあなたが 私たちを通り越して接する人々にあなたの恩愛や慈しみが取り継がれることを信じます。どうぞいつもへりくだり虚しい思いで御前に歩むことができるようにお助けください。主キリストの御名によって祈ります。アーメン。